それでは本日の聖書箇所を拝読します。ヨハネの福音書20章1章から10節です。新約聖書ヨハネの福音書20章1節から10節です。さて週の初めの日、朝早くまだ暗いうちにマグダラのマリアは墓にやってきて、墓から石が取り除けられているのを見た。それで走ってシモン・ペドロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに行ってこう言った。誰かが墓から石を取っていきました。どこに石を置いたのか私たちには分かりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので先に墓に着いた。そして身をかがめると雨布が置いてあるのが見えたが、中に入らなかった。彼に続いてシモン・ペテロも来て墓に入り、雨布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた布は雨布と一緒にはなく離れたところに丸めてあった。その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかった。それで弟子たちは再び自分のところに帰っていった。以上の箇所より広川先生より週の初めの日にと題しまして説教いただきます。
皆様おはようございます。おはようございます。朝夕が、大変涼しい気候の季節を迎えて一段と秋の深まりを覚えております。11月に入りましたけれども、皆様1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。それでは一言お祈りをいたします。御在天の父なる神様、秋のすがすがしい爽やかな朝を迎え、共にあなたを褒めたたえ礼拝を捧げる恵みと特権を覚えて心から感謝いたします。一週間の歩み、兄弟姉妹たちそれぞれのところを通って今日の日を迎えています。一人一人、体の弱さやまた疲れ、心の中のいろんなさまざまな思い、また霊的には上乾いて御前に集っています。神様が一人一人の方々を顧みてくださって、人の豊かな交わりを通して体、心、霊において健やかにしていただき、今日から始まる新しい週も主にあって置かれたところでキリストを証ししていくことができるように助けてください。聖書の御言葉からメッセージをいただきたいと願っています。一人一人に必要な御言葉をお語りくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。今日は先ほどお読みいただきましたヨハネの福音書20章1節から10節を見てまいります。週の初めの日、すなわち私たちが今日迎えています日曜日のことです。日曜日の朝早く、マグダラのマリアはまだ暗いうちにイエス様の遺体が納められている墓に行きました。他の福音書では 他に数人の女性たちも同行していたと記されております。このマリアという方はガリラヤ湖の西岸にありますマグダラの町の出身で、イエス様に7つの悪霊を追い出してもらった女性です。マリアはその時以来ですね、イエス様一行と共に歩んできておりました。先週見てまいりましたように、このイエス様が十字架につけられたのは金曜日の午前9時、そして午後3時ごろにこの十字架上のイエス様の死が確認をされて、そしてアリマタヤのヨセフともう一人ニコデモの二人がピラトの許可を得て、日没前にこの十字架からイエス様の遺体を取り下ろしました。そして慌ただしくイエス様の遺体にもつ薬を塗り、天布で遺体を巻いて埋葬をいたしました。ここに登場いたしますマグダラのマリアたちはその様子一部始終をですね見守っておりました。当時ですね、この遺体の埋葬の仕方なんですけども、遺体はですね、まずはこのもつ薬を塗る、そしてその上に天布をこう全身に巻いていく。そうするとですね、その上にさらにこのもつ薬を塗ってまた天布を塗っていくというですね、大変こう時間のかかる作業を繰り返して、そして遺体を墓に埋葬していたようです。ルカの福音書の24章には、週の初めの日の明け方早く、彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来たと書かれています。つまりマグダラのマリアたちはイエス様の遺体に香料を塗って、そして最後のこの見送りというんでしょうかね、丁寧に葬りたかったということであったと思われます。ところがですね、そのマグダラのマリアたちが墓に着きますと、墓の入り口には大変大きなこの石がこの入り口を塞ぐために置かれておりましたけれども、それが取り除けられていました。これを見たこの彼女たちはですね、気が動転したことでしょう。驚いたですねマグダラのマリアはですね、墓の中に入らないで、もうとにかくですね、これはもう間違いなくですね、誰かがイエス様の遺体を取っていったに違いないというふうに考えて、すぐにシモン・ペテロとイエス様に愛された弟子ヨハネと言われておりますけれども、彼らのところに行ってですね、誰かが墓からもうイエス様の遺体を取っていきました、どこに遺体が置かれたのか私たちには分かりませんと、そのように告げます。それを聞いたですね、2人は大変驚きましてですね、これは大変だということで、彼女が言うことがですね、どういうことなのかをですね確認するために、もう急いで墓に向かって、走りました。そうするとですね、この足の速いヨハネが、先について、身をかがめてイエス様の遺体が納められた墓の中を覗き込みますと、天布がそのままそこに置いてあるのが見えました。けれども彼は中には入りませんでした。そして間もなくですね、遅れてペテロが墓に着きました。そして彼はですね、躊躇なく墓の中にスッと入ってまいります。そうすると天布が置いてあり、イエス様の頭に 巻いてあった布は少し離れたところに丸まった状態で置かれていたそうです。そして次にですね、このヨハネもまた墓の中に入って、当時のこの墓っていうのはですね、まあ、日本のように穴を掘って、この埋めるというのではなく、この横穴式でですね、横穴掘って横穴の中に遺体を安置し、しかもその中にはですね、人が、まあ、多分1人か2人は入れるぐらいな、そういう広さがありました。まあ、ですからもう2人の男性が入っていっても大丈夫なスペースがありました。でヨハネもですね、墓の中に入ってそこの情景を確認をいたしました。そして彼はですね、ヨハネは確信したんです。この状態は誰かがこの墓の中に入ってイエス様の遺体だけをですね、天布を置いて遺体だけ持ち去ったという状態ではないということが分かりました。そして彼ははっと思ったんです。あ、これは間違いなくイエス様は復活されたに違いないと、まあ、そのように信じたんです。けれどもペテロはもちろんのこと、そのように信じたヨハネもイエス様は死者の中から復活されなければならないという聖書の言葉をまだよく理解してはいませんでした。この聖書の言葉っていうのは今日のこの箇所には書いてないんですけれども、おそらくですね、この後にですね、ペテロが50節の時にエルサレムの人々に説教をして語った言葉、あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからですという詩編16編の10節の御言葉の引用だというふうに言われています。この詩編16編10節が約束している言葉はことは何かというと、イエス様の復活によって信じるすべての者に復活の希望が与えられることを約束していますけれども、ヨハネはそのことを理解することがこの時点ではできていませんでした。でそのためにですね、彼の墓の様子を見てですね、あ、これはね、まあ、イエス様遺体を誰かが取ったんじゃない、そういうこの状態じゃなくてですね、これは間違いなくですね、もうイエス様が復活をされたに違いないというふうに信じたヨハネなんですけども、そのことがですよ、そのことが全く喜びにつながっていないんです。自分自身もですね、永遠の命を与えられ、そしてやがてイエス様と同じように復活をすることができる、まあ、そういう希望をにこうつながることができなかったんですね。そして彼はもちろんペテロもこのヨハネもですね、がっくりとですね肩を落として、そして再び自分たちのところに帰っていきました。自分たちのところというのは、イエス様の弟子たちがもうユダヤ人をですね恐れて身を隠しておりましたエルサレム市内にある2階の部屋でした。さて今日私たちが注目をしたいのは、空の墓の様子を見て即座にイエス様の復活を信じたヨハネなんですけれども、なぜイエス様は復活されたということのですね喜びもなく、 もう恐れおののいてですね、今度は自分たちがこの捕らえられひどい目に遭わされるんじゃないかと恐れていた仲間の弟子たちのところに戻っていったのでしょうか。このことはイエス様を信じるということにおいて何が最も大切なことであるかを教えています。それは私たちが死者の中からよみがえり生きておられるイエス様と出会い、そして交わりを持つということが何よりも大切であるということです。このあと弟子たちは復活し生きておられるイエス様と出会いました。そして実際にですね、言葉を交わし顔と顔を合わせて交わりを持った時から彼らは生きておられるイエス様を愛し従っていくという信仰がスタートしていきました。そして自分自身も御言葉の約束の通りに永遠の命を持っており、やがてイエス様と同じように復活する喜びと希望を持つことが分かっていきます。イエス様を信じる私たちが生き生きとした信仰生活を送るために一番大事なこと、それは生きておられるイエス様と出会って祈り、イエス様と語らい、イエス様の答えを聖書の言葉から聞くというですね、イエス様との私たちとの対話をしていくということが必要不可欠であるということです。かつて新下関地区で新しく教会の開拓を始めると、この教会の一番最初のところですね、開拓を始めるにあたってもちろん何もないわけですから、教会もいない、建物もない、何もないという状態で、とりあえず借家が必要だということで、主の導きを祈りながらこの地域での借家探しをいたしました。下関中のですね、不動産屋を回り、適当なですね、自分たちが望んでいる物件を探しましたけれども、なかなか見つかりませんでした。そのうちにですね、教会の集会として使っても OK という物件が最終的に一つだけ見つかりました。しかしその家はですね、玄関の引き戸も窓もすべてアルミサッシではなく木枠なんです。ガラスも薄い、2ミリのですね、薄いガラスなんです。そしてところどころですね、立て付けは悪いんです。そして古い割にはですよ、お家賃だけはしっかりこう高めのですね、設定になっているんです。で、私はですね、それを見てですね、条件を見てですね、いやこれはちょっと気が進まないなということでですね、さらにですね、もう少しやっぱり探さなきゃいけないと、もう別な物件をですね、探さなきゃいけないと思いまして、主に祈り探し続けたんです。結局ですね、探してもそれ以外の物件というのはこの地域では見つからなかったんです。で、そこでですね、仕方がないということでですね、この物件に 決めることにいたしました、まあ、それが、秋根南町のですね、勝山八丁目の、まあ、隣の物件であったわけですね。でその決めるんですけども、まあ、私としてはまあ渋々なんです。あまり喜んでああよかったと思ってないんです。まあしょうがないな、もうこれしかないかと、ということでですね、で決めたわけですけども、するとですね、不思議なことにですね、私の心の中に平安があったんです。それまではですね、人が来やすくて教会として気持ちよくですね使える、もっと新しい物件をというふうに、このとにかくですね、自分の願いに固執をしておりました。でその時にはですね、自分の中にですね、なかなか見つからない、どうしてだろうかというですね、いろんな心配とかですね不安ばかりで、平安がなかったということに気がつかされました。で私はですね、この経験を通して自分自身の考えや願い、それを叶えたい、これは誰でもそうなんです、叶えたいっていう気持ちはあるんだけれども、それをとにかくですね優先順位の第一にするのではなく、生きてそして共に歩んでおられるイエス様に、私たちが祈りながら相談しながら物事を進めて、そして主の御心にかなう道を選んでいくということを、とにかく最優先していくということがとても大切なんだということを教えられました。私たちの日々の生活っていうのは目まぐるしくさまざまな出来事が移り変わっていきますけれども、その忙しさの中でですね、こういつもですね立ち止まって変わることのない主イエス・キリストの御顔を見上げて、そして主の御前に祈り、そして導きを求めてまいりましょう。主イエス様は私たちが歩む上での御心を示されたと信じることができた時には感謝して、たとえそれがですね自分自身の思いとは異なっていたとしても、感謝して従う準備をしていきましょう。またイエス様は間違った道に私たちが進まないように、常にイエス様の方からですね軌道修正をして助けてくださいます。このようにイエス様はですね私たちと共に歩み、そしていつも私たちを最善のところへと招いてくださいます。イエス様に自分自身が今抱えている課題、苦闘している問題、そういう問題をですね委ねて、そして最善をしてくださるイエス様に信頼して歩んでまいりたいと思います。今週の皆様の歩みが守られ祝福されますように、一言お祈りをいたします。御在天の父なる神様、私たちはそれぞれ置かれたところで慌ただしい日々を送っています。その中にはさまざまなことを判断したり、また決めなければいけないこと、いろんなことがあります。しかしその時に立ち止まって主を仰ぎ見て、主に自分の課題をお伝えし、そして主の導きを祈り求めつつ、イエス様と共に歩んでいくことができるように私たちを導いてください。イエス様は 死者の中からよみがえられ、今も生きておられる神でいらっしゃいます。そして私たちと共に歩んでおられますから、どうぞそのイエス様をいつも覚えて歩んでいくことができますように導いてください。病を得ている方々を癒し健やかにしてください。また試練の中で苦闘していらっしゃる方々を顧みて励まし支えてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは月の最初の週ですので、主イエスキリストが世の終わりまで公に守るようにと定められました聖餐式を執り行います。この聖餐においてはパンと杯をいただきます。パンはイエス・キリストが十字架において裂かれていった体のシンボルであり、また杯はイエス様が十字架上で流された尊い血潮のシンボルです。このパンと杯をいただくときに、イエス様の尊い命の犠牲の上に私たちの罪は贖われ、信じる者に罪の許しと永遠の命が与えられ、また復活の希望を与えてくださっていることをもう一度確認をし、信仰を新たにして置かれたところでキリストを証ししてまいりましょう。聖書一箇所お読みいたします。第一コリント書11章の23節から、私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げた後、それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくない仕方でパンを食べ主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさい。お祈りをいたします。御在天の父なる神様、私たちをこの聖餐の交わりに招いてくださり感謝をいたします。イエス様の体のシンボルであるパンをいただくときに、イエス様の十字架につけられ体を裂かれていったその光景を思い起こし、また杯をいただくときにはイエス様の尊い血潮が十字架上で流され、私たちの罪の贖いが成し遂げられたことを思い起こしていくことができるように私たちを導いてください。そして私たちがこの聖餐に預かることを通して、キリストの深い愛と慈しみの中に生かされていることを確認をし、そして信仰を新たにし、置かれたところでキリストと共に歩むことができるように導いてください。私たちの主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。